聖書2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書サムエル記上15章の24節から35節までを朗読いたします。聖書お開きの方は452ページ、旧約聖書452ページの下の段でございます。サウルはサムエルに言った。私は主のご命令とあなたの言葉に背いて罪を犯しました。兵士を恐れ彼らの声に聞きしゃがってしまいました。どうぞ今私の罪を許し私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝します。サムエルはサウルに言った。あなたと一緒に帰ることはできない。あなたが主の言葉を退けたから主はあなたをイスラエルの王位から退けられたのだ。サムエルが身を翻して立ち去ろうとすると、サウルは彼の上着の裾をつかんだ。上着は裂けた。サムエルは彼に言い渡した。今日主はイスラエルの王国をあなたから取り上げ、あなたより優れた隣人にお与えになる。イスラエルの栄光である神は居座ったり気が変わったりすることのない方だ。この方は人間のように気が変わることはない。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかし民の長老の手前、イスラエルの手前、どうか私を立てて私と一緒に帰ってください。そうすればあなたの神主を礼拝します。サムエルは彼について帰り、サウルは主を礼拝した。サムエルは命じた。アマレクの王アハクを私のもとに連れてきなさい。アハクは喜んで彼のもとに出てきた。これで死の苦しみは免れると思ったからである。しかしサムエルは言った。お前の剣は女たちから子供を奪った。そのようにお前の母も子も奪われた女の一人となる。こうしてサムエルはギルガルで主の御前にアガックを切り殺した。サムエルはラマに行き、サウルはギブアの自分の家に向かった。サムエルは死ぬ日まで再びサウルに会おうとせず、サウルのことを嘆いた。主はサウルをイスラエルの上に王として立てたことを悔いられた。これはサムエルとサウルの有名なお話なのですが、修法コラムにこの裁きをめぐるサムエルとイエスの姿と対比し、それに合わせてマルティン・ブーバーのコメントがありますので、載せてありますのでご覧いただきたいと思います。まあ、一つ新約聖書マタイによる福音書の第7章の1節から5節までを朗読いたします。これは連続した三条の水君公開説教シリーズの第13回目でございます。7章1節以下、新約聖書の11ページです。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。 6節は次回といたします。つながりはここと、それからその後に黄金律が出てくる、この対比のところに意味があるので、新共同訳聖書のこの区切りはふさわしくないという見解に基づいております。祈祷を捧げます。御一人子をお使わしくださったほどに、この世を愛してくださった主イエスキリストの父なる神様、優る聖室とクリスマスイブの初夏礼拝で、私たち代々原教会でも主のご降誕を覚え、世界で主のご降誕を喜び祝う人々と共にクリスマスの礼拝を捧げることができましたこと、心より感謝を申し上げます。本日はまた世の中の暦によれば今年最後の聖事となりました。あなたはこの礼拝を祝進礼拝へと導いてくださっておられることに心から感謝いたします。この一年を振り返るとき、私たちはコロナ感染の危険にさらされながら未曾有の体験をいたしてまいりました。世界中の人々がその危険に遭いながら命を落としたり、身内や親しい方々を失って年の瀬を迎えています。この災いがもとで仕事をなくされたり、路頭に迷う生活を余儀なくされている方々をも覚えます。どうか一日も早くこの災いが収束し、人々は普段の生活を取り戻すことができますように心から祈ります。そのような中にあって、私たちが今年クリスマスの光を仰ぎ、これに預かることができたのは、私たちに特別な務めが与えられているように思います。馬小屋に生まれ、憂いと貧しさにひるむことなく、暗闇の世にあって命と希望を人々に与え、死を乗り越えて永遠の命へと人々を導いてくださったキリストのご降誕は、コロナ禍中にあって今こそ人々を救う力であることを私たちに悟らせてくださり、またその証を立てる務めを私たちに授けてくださいました。どうかそれにふさわしい礼拝をこの場にあって捧げることができますように祈ります。感染防止もあって共に集うことを控えて、それぞれの持ち場で礼拝をされておられる方々を覚えて祈りを合わせます。どうか心を一つにして、あなたへの賛美と献身の務めをこの礼拝を通して新たに預かることができますように、私たちを導いてください。目の前にある障害を乗り越えて生きる力をお与えくださいますように、宣教の新しい手立てとして映像と音声でつながれた交わりを生かし用いることを得させてください。ほどなく迎える2021年の新しい年も、救い主を心に宿し、あなたからいただいた愛の力に支えられて、兄弟姉妹と共にあなたの御栄を世に表す働きができますよう、この礼拝を祝福し導いてください。至らざる感謝と祈りを兄弟姉妹の心の内にある祈りとともに、主の名によって御前にお捧げいたします。アーメン。クリスマスを迎えますと、私たちの目は およそ2000年前のあの出来事、ベツレヘムや馬小屋を思うのでありますが、それはそれに対して意味があるのですけれども、この教会の一つの枝である赤岩栄先生はよく言っておられました。毎日曜日がクリスマスなのだと言った。つまり主のご降誕は毎日を私たちが預かることのできる恵みなのだということです。そういう意味で今日いただくこの聖書の御言葉、これを通して私たち新たに救い主をとの出会いを体験できれば、そういう思いを持って私は今ここに臨んでおります。三条の水訓公開説教も今日から第7章に入ります。マタイ福音書の5章から7章にわたり展開されているこの三条の水訓も、いよいよある意味で山頂に近づいてきたというふうに言えるのではないでしょうか。残り少なくなるとマタイ記者は持ち駒であるイエスの言葉集からイエスの大切な言葉と教えを次々とこの三条の水訓の中に盛り込んでいます。これが7章の特徴です。この7章に収められている5、6章は一見それぞれが独立していて前後に関連がないように見えるかもしれません。新共同訳では区切りにタイトルがついています。先ほども7章6節を切り離しましたが、あの6節は本当に難解の場所なので、あれだけをですね、問題にするのが多いんですけれども、まあ、私は来週次回にそのことを申します。で、7章の1節から5節はその新共同訳聖書では人を裁くなというタイトルが付けられています。で、続く6節このところですね、聖なるものを犬に与えてはならない、全く関係ない言葉がここに出てくるように見受けます。しかしその後有名な求めよ探せ門を叩け、そういう呼びかけが置かれ、さらに情け深い父親でさえ魚や棒やパンを与える自分の子供に蛇や石を与えることはありえない、そういうふうに述べた後、天の地の慈悲深いこと、その中に7章12節マタイ福音書が、まあ、富士山では山頂にあたる部分のメッセージ、これを黄金律と呼んでいますが、それを置いているのですね。マタイ福音書記者の編集作業では一貫しているわけですが、その人が読み取れないと、先ほどの7章6節みたいに砂漠の中にあんな言葉を入れてしまうという、まあ、私たちにとっては分かりにくい、それだけに私は解説を加えたいと思っているのです。で、今日の部分は結論部の出だしですね。で、結論部にはまず今まで繰り広げられてきた内容のまとめが必要になります。また主張の再確認が必要です。そして結びの中の結び、これを用意しています。これが先ほどの黄金律です。さらに、訴える相手の人々への参加を呼びかける、そういう言葉が必要です。編集者の、つまりマタイ記者のこういう意図を推察しながら、配列された語録を読み直すとき、それが一つのまとまったメッセージになることがわかるのです。また記者が三条の説教を締めくくるにあたり、今までを振り返って私たちに訴えておきたかったことの筆頭に挙げたのが本日のテキストです。人を裁くな、あなた方も裁かれないためである、あなた方は自分が裁く裁きによって自分も裁かれる、 また自分が測る、その測りによって自分も測られる。イエスからいただくすべての説教は、あなた方は裁くなというこの一点に集約されているからです。今までを振り返ると、裁判、姦淫、離婚、報復、敵外心、そういうものを克服するイエスの教えは、裁くなという教えに帰結するからです。続いてこの1、2節の後、3節から5節はまた別な展開であるように、実際イエス様がお話した時には別々だったはずです。その証拠に1、2節はあなた方です。3、4節はあなたです。つまりこのあなた方とあなたと分けてしまうのは、もともと資料が別々だったからです。この3、4節、ここで言われているのは、人間の自己中心的でエゴイストのありさまが実によく描かれています。私たちは自分に対して甘く、相手や他人に対しては辛い評価を下すことがよくあるものです。そのことが相手のおがくずのように小さな欠点や過ちでも許せなかったり、過大に取り上げて批判したりしているのに対して、自分の中にある欠点や過ちは相手のおがくずに対して丸太のように大きくても見過ごしていたり、寛大であったりしています。ここではさらに裁きそのものを禁じておられます。この禁止を語ることによって、立法が持っている善悪の根拠を虚しくしておられるのはイエス様です。主税人や遊女、また立法の規定、例えば安息日さえ守ることのできない貧しい人々を罪人であると言ったり、地の民、まあ汚らわしい民と呼んだりして蔑むような、そういう裁きの基準に掟がなっているということは、イエスご自身の批判しておられたところであるからです。イエスの言葉は、それによって人を裁いたり罪人に陥れるためではなく、人を救うためであることが今日のテキストからもよくわかります。人が裁きをしないということは、裁きは究極的には神に委ねるべき事柄であるからです。神の目から見れば、正しい人、義人は一人もいないのです。パウロはローマの信徒の手紙3章9節以下で、詩篇の14編を引用しながらこう言っています。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、善を行う者はいない。人を裁くなという前に、私たちは他人を裁く資格がないほど罪深い存在であります。そのことは旧約聖書創世記の始めにも記されています。被造物である人間は、創造主がどの生き物にも備えておられる掟である自然の秩序を破り、自ら全被造物の主人になろうとして楽園から追放されるのです。この物語の中に人間の罪が暴かれています。神話的な物語ではありますが、この物語の中には私たち人間が今も抱えている罪について実によく描かれ、指摘されているのです。私たちは 他人を裁く前に自分自身を正しく裁き律していかなければなりません。裁くな、あなたが裁かれないためであるというイエスの言葉はそういうことを指しています。そしてパウロは正しい者は一人もいないと諭しているのです。さらに、まあ、ロマ書を挙げたので7章15節以下もこう続けています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私のうちには、善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。その結びで、私はなんと惨めな人間なんでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。本日の説教題を、許しの福音といたしました。裁くな、裁かれないためであるという忠告を受ける前に、私たちは誰もが許されなければならない。そして各自が持っている罪責を懺悔しなければなりません。パウロの嘆く言葉に合わせて、自分も、私はなんと惨めな人間なのでしょうか、そう告白すべき存在です。この嘆きの言葉についてパウロはこう続けているところにも注目したいと思います。しかし私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。私たちが神に感謝するその理由は、私たちの罪を贖い許すために御一人子を私たちのもとへ送ってくださったからです。その一人子なるイエス・キリストは、裁くな、裁かれないためであるという忠告に先立って、私たちもすでに学んだ6章12節以下の主の祈り、これを私たちに授けてくださり、私たちも礼拝でこれに預かっています。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなたの過ちをお許しになる。三条の説教の、これはマタイ福音書が初めに5章から7章にかけて編纂しているんですが、全部で5つ説教集を置いているのです。第二説教集、実は私これを始めて今 5番目に今、家で、まあ、外へ出れませんからでコツコツとやっているところなんですが、第二説教集は、10章です。これは弟子派遣の説教集なんですね。それから使徒、先生と会うもと弟子との関係、それから信徒との関係、そういうのも出てきます。それからこれが2番目の説教集。3番目の説教集は13章に出てくる例え話集です。ここまで私ができるかどうか、つまり私は84歳ですから、でもやりたいなとは思っています。だから第4番目の説教は18章で、教会指導者と信徒たち両方に与えられた教会の規定集があります。実はその結びのところ、18章19節から22節も許しの福音なんですね。でそのことを今申したくて、最後のついでですが、5番目の説教は24章25章に出てくる終末、終わりについての説教があります。でこの、第4説教集の 結びのところで使われているこういう言葉があります。18章の19節から22節、はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして祈るなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍、つまり無限の許し、それをこのイエス様は語っているんですね。この聖句は私にとっては救いの原点になった言葉であります。なぜ私が神学校へ行き、なぜ牧師になったのか、それはこの言葉に新しく立ち上がる力を得た、そういう体験があったからです。教員をやっていてよく言われたことは、なんで先生牧師になる、なったんですかということなんです。そうすると私はこの先ほどの18章ですね、7の70倍許せという、これを私に授けてくださったイエス様を思うんですね。そう答える。これは2017年の8月16日 NHKFM で、まあ、私の教え子のアルフィというのがいるんですが、高見沢俊子君、坂崎幸之助君、桜井勝君ですね、教え子なんですけれども、その中でも聖書にも熱心、礼拝にも熱心だったのが、この最初の、出てきました、高見沢君なんですが、彼がですね、この7の70倍を覚えていて、そして私と その聖書との出会いを語り出してくれたのです。ものすごく感動しました。嬉しく思いました。私じゃなくて聖書がこの人の中に生きているという体験を持ったのです。なぜイエスのこの無限の許しを伝えた言葉によって私が癒され、今まで生きることを許されているのかといえば、私には自分では拭い去ることのできない自責の念、罪責感があるからです。1947年12月17日、当時10歳であった私は、2歳年下の妹を栄養失調で亡くしました。戦後2年が経った当時の日本では、まだひどい食糧難の時代でした。そのような中で、私が生き延び、妹が餓死同様の状態で死んでいったということは、同じ食卓を囲んでいた私は拭うことのできない罪責感に襲われました。その思いは実は今も私を苦しめています。で、この10歳のその時に上原教会日曜学校です。その日曜学校の松永先生が知ってですね、こう話してくださった。どんなに許されないと思われる罪があっても、イエス様は許しておられます。だからこの言葉を信じて立ち上がりなさい、松永先生はそう言ってくれたんです。無限の許しを語られた主イエスですが、この言葉には打ちひしがれた心をもう一度立ち上がらせてくれる力があります。 私にとってクリスマス、救い主のご降誕とは、自分の心に先の聖句、主の許し、そしてそれは今日のところにもつながるんですが、それが自分の心に光を差して灯してくれたその日であります。これが私のクリスマスです。聖書の言葉は自分の心の中に宿り生き始める、これが聖なる夜の物語として伝えてくれるクリスマスと並んで、私たちが預かることのできる、ある意味でそれぞれにとっての真のクリスマスであると思います。お帰りの時に掲示板に貼っておいたんですが、私の海外向けクリスマスメッセージですが、今回は、焼き場に立つ少年です。これはジョー・オダネルという人が、1945年長崎被爆の後、まだ1ヶ月経たない時に行って撮ったんですね。焼き場の前に自分の弟が、もう火葬に伏すためにやってきた、この情景です。これは私がいつも今でも妹を背中に抱えているような、二重に映るような、そういうこの写真なんですね。お帰りにご覧になって多分見たことがおありになると思いますが、私にとってはこれはもう顔も似てるし、年齢的にもちょうど10歳のこのところですので、同じように見えるんですね。びっくりしました。これを見たとき、1965年に、これは小学館の、ですね、トランクの中の日本という、実は米軍の写真誌ですので、被爆の様子を全部撮ったり、それはそれとしてやった。でも個人的に撮った写真もあった。その個人的に撮った写真をの中で、私をこのの目をこの離さなかったのがこれなんですね。もう何十年も、トランクの中にいたんですが、奥様が見つけてそれを世に表したんです。そして薪場に、この焼き場に立つ少年、これが日の目を見ることになりました。 NHK は今年の8月の9日の日にこれを放映しまして、これの後をずっとたどったんですね。で、長崎本線のこの線路が前に見えているので、ここだと突き止めて、でそのそばの神社に大勢孤児たちがいたという、そういう証言までいました。ただこの少年は名乗り出ていないところを見ると、そしてこの唇から血が出ているところを見ると、原爆症になっていたのではないかと。したがってそれほどなく弟と一緒に御国に召されたのではないかなと、まあ、そんなところが思い報道されておりました。罪責感に苦しむ人々は、イエスが語り表してくださった許しの福音に預かって、どれだけ多くの人々が救いを体験したことでしょうか。その中の一人、八木重吉も、詩集貧しき信徒のそのタイトルの中で、許しと出して月のように歌っています。許されがたい私が許されている、私は誰をも無条件で許さねばならぬ。またもう一つ、神のごとく許したい、人が殴る憎しみを胸に温め花のようになったらば神の前に捧げたい。また瞬きの神として知られている水野源蔵さんですね。この方の戦後、私も席にはなったんですが、 あともう全く歩くこともできず、言葉も話せなくなって、お母さんが50オンズでですね、まばたきで、一卒を図る。そのうちに100万人の福音という、ラジオ番組キリスト教楽寺まで、そこを通しまた自ら聖書も読むことによって救いを体験している人です。その人が今あるは神の恵みと題して、1981年のその詩集の中でこういう一節があります。御神のうちに生かされているのに自分一人で生きていると思い続ける心を砕いて砕いて砕きたまえ。御神に深く愛されているのに共に生きる人を真実に愛し得ない心を砕いて砕いて砕きたまえ。御神に罪を許されているのに他人の小さな過ちさえも許し得ない心を砕いて砕いて砕きたまえ。今日の3節から5節までの7章3節から5節までが歌われているように思います。本日のテキストは砂漠なというイエスの教えでありますが、その前提には許しの福音があり、その許しに預かって立ち上がる励ましの言葉が聞こえてきます。私たちも許しの福音をいただいて、ご一緒に新たな週の歩みと新しい年に向かって希望を持ってこれより進み出していきたいと祈るものであります。お祈りいたします。罪と過ちを幾度となく重ねてきた私たちをも、あなたの恵みと慈しみのうちに置いてくださり、今日も御言葉をいただいて新たに生きる希望と力を授けてくださいましたこと、心より感謝いたします。どうかつたない歩みではありますが、あなたがお支えくださり、少しでもあなたの御心にふさわしくあることができますように、来るべき新しい年をあなたが祝し導いてください。主の名によって祈ります。アーメン。賛美歌の246番123を飛んで7節ご一緒に歌います。
栄光は
世界に平和と。アーメン。祝と構想に思って礼拝を終わります。お起立できる方はお立ちください。祝と主の平安を携えてこの世へと使わされていきなさい。主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが豊かに改宗地道の上に今も後も常しえにあるように。アメン。